このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあ、プルちゃん、
はい、
いよいよゴールデンウィークがね、近づいてきまして。
そうです ね、皆さんも楽しまれているでしょうか、うん、
ね、この時期になったら ね、私たちの食卓にもある変化が起きてるみたいなんよね。
あ、そうなんですね、
そう、ちょっとこちらのニュース読んでみますね。
はい、
大手フードデリバリーサービスの出前館が発表した昨年の注文動向データによりますと、例年4月の最終週から5月の大型連休にかけて、麺類カテゴリーの注文傾向に劇的な変化が現れることが分かりました。それまで圧倒的だったラーメンやうどんといった温かいメニューの注文数に対し、最高気温が25度を超える日を境に、冷やし中華やざるそばなどの冷製メニューのシェアが急上昇し、このゴールデンウィーク期間中に注文数が逆転、本格的な冷やし麺シーズンの幕開けとなる傾向が顕著に出ているとのことなんですよね。
あーね、やっぱり皆さんこうね、うん、季節にはすごくこう左右されるというかね、だんだんこう暑くなってきますからね、すごいもう正直だなって思いますよね。私はたださんびっくりしましてね、麺類って私実はデリバリーで注文したことがなくって、
あ、
うん、そういうのもあの、ね、頼めるんだと思ってですね、ちょっとびっくりしたんですけどもね。
あ、本当よね、麺類ってね、なんかね、本当よね、私も実はないんだけど、もう頼むとしたら、まあ、ピザとかそっち系なんですけれどもね。そうですよね、
うん、
ルちゃんどう、その季節の変わり、こう変化どんな風に感じる？
まあ、私はね、非常に暑がりでですね、もう知ってる方は知ってるっていうところもあると思うんですけども、実は職場のデスクにはですね、あの年中扇風機を置いてるんですね。
ちょっと待って、はい、年中置いてるの？
年中置いて、まあ別にあの片付けてもいいんですけど、
うん、
はい、あのもうそんな邪魔になり、小さな扇風機ですよ、デスクに置くぐらいですからね。
あるよね、
うんうんうん、あの年中置いてまして、だんだんね、暑くなってくると、
うん、
それをこう少しずつこう回す時間がですね、長くなるわけですね。で、暑くなってきたなと、
はい、
割とね、職場の皆さんは、まあ、寒がり、うん、まあ、寒がりでもないのかなという方が多くてですね、まあ、私だけ極端に暑がりなんですね。だからね、そういうのを回し出すと、ね、あ、扇風機が回り出したということは暑くなってきたんだと、ね、いうことで、
周りのみんなもね。
そうそうそうそう、まあ、もちろんね、お茶をこう冷たくするとかね、暑くなってそういう変化もありますが、ね、季節は割とそういうところで感じたりしますよね。
タ
ラさんはどうですか、こういうのが来たら、あ、暑くなってきたな、夏だなってどんな瞬間がありますか？
なんかね、まあ、ちょっとお台所で湯沸かし器なんか使っててね、
はい、
なんか急にあれ、なんか暑くなったなみたいな、昨日までぬるかったのになんか今日暑いなみたいな、なんか水自体がもうね、ぬるくなっちゃって、うん、あとなんか服装とかから言ったらやっぱりね、タイツからパンティストッキングに薄くなっていくっていうね、なんかいろいろそりゃそうよね。もうカーディガンももうそろそろもういいかなぐらいになってきて、半袖とかね、
もう連休がね、明けたらね、どんどんまた暑くなっていきますから、
そうやんね、
皆さんも本当にね、お気をつけていただきたいところでもありますけれども、本当にね、そんな季節のね、気配を感じながら今週もね、始めていきましょう。
はい、
見たことない大阪。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、そしてオーディオブックもありますが、直接ね利用できる媒体がいくつかあるんですよね。ただ街中で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういったものはなかなかね手に取って情報を得るという機会が少ないんです。そこで目の見えているタラさんにこうした資料を隅から隅まで網羅して読んでいただく、そして、全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがこのモーラの旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものだと思うんですけれども、請願者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多いんですよね。ということで視覚に障害のある方にも請願者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅なんです。
はい、
今回もですねフリーペーパールルブフリー大阪から前回前々回に続いて神戸の楽しみ方ガイドのページを網羅していきますね。
はい、神戸ですよね。前回はね神戸の観光施設をね、お得に回ることのできるスマートパスポートというねサービスのお話だったんですよね。
そうやね、プルちゃん計算してたよね。
やってましたね。
あのね、一つの施設やったらいくらとかね、全部回ったら何分で回らないといけないとかね、まあ結構シビアなあの話してたよね。
そうなんですよ、ついね計算してしまってですね、あこれねコスパ重視でですね、ね、やっぱりこう行かなくちゃいけないかなとかね、そんなことを考えてましたね。
そのコスパね、コストパフォーマンス、
はい、
費用対効果ね、
おっしゃる通りでね、なんかだんだんね経済番組になってきましたよこれ。
多様性が大事やからね。
あーなるほど、
そうそう、いろんな見方したら理解が深まるしね。
さすがタラさんですね。
台本に書いてあるから
って感じしますけどね。
いやもうね、はいはい、ちゃんとモーラ始めますよ。じゃあね、まずはおさらいからいきます、はい、ルルブフリー大阪という冊子の12ページと13ページの見開きで紹介されている神戸の楽しみ方ガイドのページ、前回は右のページのね神戸観光スマートパスポートのところを網羅したんよね。
これね最大50件ってね、聞きましてですね、
そう、
まあ、神戸にねそれだけ観光施設があるのかっていうのはですね、とっても驚きましたね。
ね、確かにね、コスパのいいサービスっていうことで今回はねその神戸の楽しみ方ガイドの左ページの方に行きますね。
はい、
はい、上下に一つずつ施設の説明がありまして、
はい、
上側がアクアリウム×アートあとはで、下側には神戸動物王国、この2つの施設の説明がそれぞれ大きな写真と一緒に紹介されてるんですね。
あ、動物王国はね私行ったことありますね。
そうなんだ、
はい、すごいなんか今懐かしい気持ちになりました。
あ、そっか、また教えてね感想とかあったらね、はい、はいはい、でね、その上の記事と下の記事を分けるようにこの2つの施設に入るセット券の告知が入ってるんですね。ということでね、まあさっきにこの真ん中のセット券のところを網羅してみますね。
はい、
はい、さっきも言いましたけれども上のあとはの紹介記事と下の神戸動物王国の紹介記事を分けるように横長の長方形に囲まれた記事、これから読みましょうかね。
はい、
その長方形の左側に小豆色をバックに白字であとは、まあ、ATOA なんですけどね、あとはかける神戸動物王国のセット券販売中、その下に黄色い字で通常価格より300円お得、そして右側にはですね販売価格と同じく小豆色の細い帯に白字で書かれてまして、その下に星印、平日土日祝日4500円、 そして星印、あとは特定日4700円、大人料金のみと小さく、右側に書かれてますね。で、さらに右隣には販売場所と書かれてて、アソビュー、そして二次元コードの QR コードがあるんですね。
うん、
それからその QR コードの右隣にも小さな文字でね、あとはと神戸動物王国は車で約12分とアクセスしやすい距離にあるので、1日で両施設を周遊することができると書いてますよ。
車で12分ですか。
そうや ね、
ちょっとね、電車だともう少しこう時間はね、移動距離も含めてかかるかもしれませんが、うんうん、確かにでも1日で行けそうな、ね、うんうん、距離ですよね。
そうやね、
うん、
あ、じゃあ、まだプルちゃんが神戸動物王国に行った時、アトアはまだできてなかったのかな。
アトア、私名前ね初めて聞きましたね、うん、最近できたんですかね。
そうそう、じゃあね、はい、上のそのアトアの記事ちょっと網羅してみますね。
お願いします。
はい、ページの右肩に小豆色の文字で、アクアリウム×アートアトア、その後に続いて、幻想的なフォトジェニック空間を満喫とタイトルとリード文があるんですね。
はい、
その下の本文はね、アクアリウムとアートが融合した新感覚の劇場型アクアリウム、宇宙や和などテーマの異なる8つのゾーンで約100種類3000点のさまざまな生き物に出会える、音、光、香り、映像など五感で楽しめる演出で幻想的な世界を体感しよう。大人1名につき幼児1名の入場料が無料、うーんと書かれてるんですよね。
3000ってね、すごいですね。
そうやね、
でもね、音や香りっていうこのね、うん、まあ、五感の中でこういうのが出てくるのはとてもね、うん、嬉しいなと思いますね。
そうよね、
うん、
うん、さあここでタラの補足情報
待ってました。
まあ、さっきのね、あとはについてちょっと追加情報ね、いきますね。神戸の新港特定西地区に位置するあとははね、2021年10月に誕生したね。だからその前やったよね、プルちゃん。
そうですね、
きっとね、
もっと前でした、はい、
ね、2021年10月に誕生した劇場型水族館です。神戸港の再開発を象徴する神戸ポートミュージアム内にあって、建物自体も大地の隆起をイメージした力強い造形をしてるんですね、
うん、
で、館内は約100年前のイギリスのレンガを使用したあったかみのある受付から始まりまして、うん、エリアごとに異なる世界観が広がってるんですね。で、霧が立ち込める森のような湿気、そして洞窟のひんやりした空気、
はいはい、
そして時折漂うアロマの香り、これが ね、
うん、
そう、場所の移り変わりを肌で教えてくれるんよね、うん、で、最大の見どころは日本最大級の球体水槽なんですよね。
球体、
そうそう、球体になっててね、うん、
はい、
で、周囲を流れる水の音とかレーザー演出による空間の広がりを五感で楽しめるということになってるんですね。
うん、
で、モード犬などの介助犬も同伴可能で、生き物の息遣いとアートが溶け合う現代の神戸らしい感性の遊び場になってるっていうことなんですよね。
これは全盲だとどれぐらい楽しめるのか、うん、ね、実際どれぐらい楽しめるんだろうってね、ちょっと興味が湧きますね。
ね、でね、ここには写真が3点あってね、で、1点はさっきの説明にあった日本最大級の球体水槽なんよね、
はい、
で、写真には女性が一緒に写ってるんだけれども、女性の身長の倍近くある高さのこの大きな球体が真ん中に映ってましてね、
大きいですね、
大きいよね。で、球体はガラスでできてるようで中身が丸見えなんよね、
はい、
で、水で満たされた球体の中にはなんかゴツゴツした柱のようなものがドンってあって、まあ、多分サンゴかな、
はいはい、
そこに赤いなんか草木みたいなサンゴが生えるようにありまして、で、 赤い魚が20匹近く泳いでる感じですね、
うん、
そして天井から白い光の線がね、その球体に向かってこうなんか照らしてる感じなんよね。
球体のその水槽ってよっぽど大きいんですね、うん、
大きいよね、多分 ね目の前で見たら
サンゴってなかなかねイメージがしづらいですけど、
う
ん、やっぱり、ね、
そうかそうよね、
綺麗なでもなんですかねやっぱりね、
うん、そうやね、うん、でね、もう一点なんだけれども、橋の欄干風の赤い柵に囲まれた場所でね、あのスクリーンのようなもんが天井からいくつか吊り下げられててね、はい、その向こう側の壁と一体になった感じで花火の映像が映ってるんですね。で真ん中にはその映像を眺めてる女性がまたいるんですよね。で、キャプションにはね、その写真の下にはね、ゾーン全体に映し出される光の切り絵は大迫力って書いてますね。
あ、
でとっとと言ってますけど、3つ目の写真ね、
はい、
右下の方にあるんですけれども、可愛いペンギンが2匹ね、2羽っていうか2匹ね、で、うんうん、左側に映ってるんですけれども、くちばしと頭、ほっぺた、胸あたりとヒレのようなこう羽ね、で水かきのついた足はね、はいはいはい、くちばし、うん、そうそう、くちばしの付け根から目のあたりまではピンク色してますね、可愛い。でね、あと四角く囲んだ生地が2つ、これも網羅しますね。
はい、
はい、1つはここがおすすめ、奇跡の惑星プラネッツ、ゾーンは宇宙と深海をイメージした神秘的なフォトジェニック空間。
フォトジェニック、
うんね、もう一つはルルブフリー大阪クーポン、
あー出ましたね。
出たよ、うん、クーポンの部分は黄色いクーポン券の形になっててね、でオリジナルノベルティープレゼント
もらえるんだ、
ね、うん、で米印、あとは入場に限る、かっこ館内3階あとはラボショップにて提示、でもう一つ米印、お一人様1枚までと書いてますよね。でこのアトア部分の最後はアトアの基本情報が載ってまして、
はい、
電話 078-771-9393 兵庫県神戸市中央区新港町 7-2 神戸ポートミュージアム2-4階、10時から19時かっこ最終入館18時30分、無休メンテナンス休館あり、各線三宮駅からポートループで8分、でね、さらに小さな文字でね、動物取扱業展示新建法、神戸の建物の法とか書いてあるのかな、
ほうほうほう、
うん、第0321-0075、登録年月日令和3年6月18日うん、登録満了日令和8年6月17日取扱責任者東口信之、
そ
のとこ
書いてるんや、
ね、そう、はい、うん、さっきのペンギン2匹に2羽かなの間に詳しくこちらとして二元コードがあります、 QR コードがありますね。
うん、
じゃあね、次は神戸動物王国に行きましょう。
はい、今度は陸地ですね。
はい、なんだかね、はい、海で生まれた生物が進化して陸地に上がるみたいよね。
ねえ、なんかこう、うん、すごくね時間がかかってね進化するっていうね、うん、感じですよね、
うん、
1週間で
1週間、
はい、次のプルタラコンビの会まで、
あ、そういうことね。
え、今日はここで時間切れです。
はい、
4月もね まもなく終わりということで、連休にね、聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、この放送の中でもね、うん、何度か、タラさんに説明をしていただきました、うん、4月の5日、はい、日曜日ですね、
はい、
桂春蝶さんのね、特別公演、はい、平和への道、狙いかないで会いましょう、はい、ひめゆり学徒隊秘書録、今伝えたい、はい、落語とメロディーということで、はい、扇町のねミュージアムキューブで開催されました、うん、平和を歌う、そして平和を語るということをコンセプトにですね、タラさんもゆるりの一員として、はい、出演をされました、はい、少し時間が経ちましたけれど、タラさん改めて本当にお疲れ様でした。
もう本当ありがとうございます。
もう、ね、私もあの当日ね会場に寄せていただきました。
嬉しかった。
もう本当にね、あの盛りだくさんでですね、うん、素晴らしい、ね、あのステージに私もしばし、浸ることができました、
うん、ありがとうございます。
オープニングでね、タラさんの、ユニット、はい、お三方でね、
はい、ゆるりでね、
ゆるりね、皆さんにご出演されまして、はい、もうタラさんがね冒頭でもう涙を流されてですね、はい、あの春蝶さんがすかさず突っ込むというそんなところから始まりましたが、もうでもお気持ちはなんだか本当にわかるような気持ちで聞いておりましたけれども、やっぱりタラさん、こう込み上げるものがありましたですか？
いや、私ね、あれは予想外で、ほんまに予想外で、元気よく私飛び出していって、皆さんこんにちはって感じで始まったんですけれども、皆さんのお顔がこうパッと見えた時にね、なんかもう感極まってしまって、
ね、
でなんかもうね話せなくなっちゃってそしたらなんか私の友達とかが早い早いとか言って
ありましたね、そんなツッコミね、
声が聞こえてきて ね
なかなかタラさん、そのステージでいきなりこう泣いてしまうことはないですか？やっぱり
ね、初めてですよね。
初めてですか？
最初からあんな泣いちゃうのは ね
ちょっとね、
本当すいません。なんか
でもすごくね、いろんなご準備とかも大変でですね、うん、あまりタラさんね眠れなかったというお話もされてましたけれども、
そう、もう前日全く寝てなかったんですよ、
ね、
実は。
うわー、大変だったですね。
いや、
もうでもね、そんな気持ちのね高ぶりを感じられた部分かもしれませんけれども、
うん、ありがとうございます、
ね、でもゆるいのね皆さんの本当にあの演奏に浸りましたし、ね、うん、こういう時だからこそね、あの、うん、戦争を知らない子どもたちも歌われまして、
そうやね、はい、いやもうよく覚えてくださって、
もう私もねこの歌は知っておりますので、
うん、
はい、あの聴いていただきましたし、うん、それからクロマチックハーモニカの南里沙さんですね、
はい、
あの、うん、まあ、私よりも少しだけ先輩に当たられるようなんですけれども、世代、
ね、
的にはね、まあでも本当にあの温かい語りとですね、
うん、
それからあのクロマチックハーモニカって改めてこの音がね、私生で初めて聞いたんですけれども、うん、そしてあのタラさんがですね、
はい、
今回ちょっと特訓をしていることがあると言われていましたけれどもまあそれはですね、なんと皆さん、あの沖縄のね、はい、三味線の三線だったと。
そうなんですよ、ね、
これタラさん、いつぐらいから練習にこう通われてたんですか？
もう本当にね、約1ヶ月の間に頑張りました。1ヶ月間
うわ
ぐらいかな。
結構あの頻度をこう多いペースで通っておられたんですか？
あのね、いやもう気がついたらなんかその三線を手にね、ちょっと覚えないといけないんで、これ見ながらできるものじゃないので、はい、自分の手になじませないとあかんってい
う
あれだったから、でもお家でねやると、うん、その実際のあの音を出すにはちょっとね、あの無理があって、ご近所迷惑になるので
、大きいですもんね、音がね、
比較的ね。で、カラオケに通いまして、そうだからね、私久々にね新しいことに挑戦したというね、自分自身をね、まあ褒めてやりたいと思います。
いやもう素晴らしかったです本当に。三線ってね温かい音色で、であの私あの実は個人的なことで、あの高校のですね音楽 の、 あの選択授業実は三線を弾いたことがありまして、
あ、そうやった。
とってもね懐かしい気持ちでですね、
そうや、
はい、あなかなか本当にあのね弾くのが難しくてですね、うまくその自分の狙ったところに当たらないのがですね、
です
とても難しいんですけれども、
微妙なね、あの半音なんかちょっと、はい、 抑える場所ちょっとねずれるとちょっと本当に変な音になっちゃうのでね、
いやいやいや、でもね、うんうん、本当にあのとても素敵な音色でしたしね、私もあの沖縄に行ったことがあるものとしてですね、うんうん、すごくあの、うんうん、ね懐かしい気持ちになりましたしね、あのタラスさんが本当にね一生懸命弾かれたんだなとよくね伝わってきましたですよね。
ありがとうございます。
それからタラスさんがねあのピースも、うんうんね、この番組の中でもかかりました、はい、ピースもね、歌われて、はい、あの大いに盛り上がりましてね、あの去年の、ね
ね、
福島祭りでも、ね、一緒に歌っていただいて振り付けもしていただいて、もう思い出しました、はい、あのステージをね、
ねえ、なんか皆さん本当暖かくて一緒になってね、ピースをあの振り付けもね急ですけどやっていただいてね、
ねえ、
なんか本当平和への思いっていうのを
うですよ、ね、
なんかすごく感じることができた、
そうですよね、
はい、ひとときやったなって思うんですね。
もう私のですね紹介も大変丁寧にしていただきまして、うん、もう恐縮だったんですけども、
ごめんなさいね、
嬉しかったですよ。
急にちょっとポルちゃんのこと言っちゃって ね、
いえいえ、もう私はお辞儀しかできませんでしたけどももうとっても嬉しかったですけどもね。
いやいや、ありがとうございます。
はい、そしてね2部は、うん、あの春長さんのね、うん、落語ということで、
そうなんですよ、
あのね姫百合学徒隊の方々に本当に綿密なね、うん、取材をなさって、
うん、そうなんです、でね、実際にね足を運んで ね
足を運ばれてですね、
うん、そうな
ん
ですね、
本当にこの戦争の記憶であったり命の尊さというのを、うん、私ね落語なんで、はい、どういうふうにこのストーリーとしては非常に悲しいことですから、どういうふうにこう笑いを交えられるんだろうと思って聞いたんですけども、随所にこううまくね織り込みながら、
さすがプロですね、
でしたよね、
ね、
このね土井さんのピアノと南さんのこのハーモニカ、うん、時々このね BGM を生で入れられてですね、
そうなんですよね、
本当にこう熱演ということで、はい、もう春長さんの本当に改めてこの技術というんでしょうかね、
そうね、
語りの素晴らしさというのも、うん、改めてね感じることができまして、
いや本当嬉しい、
ね、うん、タラさんどうですか、終演、ね、うんうん、終わった後、はい、皆さんからはこうどんな感想が寄せられたんですか。
あ、なんかやっぱりねみんなね感動したとか泣いたとかね、そういう声がもう本当にたくさんの人が終わってから LINE だのなんだのいっぱいいただいてね、そうで終わった後にもねこうなんか CD をこう買うのに並んでくださったり ね、う
ん
う
ん、ねずらっと並んでおられましたもんね、
そうなんですよ ね、
にね、
そうあの女優のね吉岡里帆ちゃんのお父様までね、
はい、あららら、
あの並んでくださってね、サインまで、
あの
求めてくださってね、
いやそうです
びっくりしましたけれども、ね、本当嬉しかった、ありがたかったです。
いや私もでもあの、ね、リスナーの方に声かけていただいたりとかですね、すごく、
ね、
あの嬉しいこともありまして、
よかったです、
はい、
もう
あの
本当にありがとうござい
ます、だなと思いました。またね、はい、タラさんの、はい、ステージのお話をいろいろね、はい、伺いたいなと思っています。本当にお疲れ様でした。
ありがとうございます。なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとっても励みになりますので、ぜひ
お願いいたします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ、番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今日は あとはね動物王国のお話をお届けいたしました。タラさんのね、はい、イベントの振り返りもまたぜひ皆さん聞いてみてください、
はい、お願いします。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。
パーソナリティの武田幸男です。消費生活アドバイザーです。
同じくパーソナリティの山口誠二です。武田さんいつもアクティブですよね。
いやそんなこともないよ、見えなくなってもやりたいことはやりたいし、行きたいところには行きたい。
リスナーの皆さんの元気の元になってるんじゃないかな。
もうちょっと落ち着いた話も聞きたかったりしてね。
というわけで、武田と山口の時々役立ちラジオでは、見えない見えにくい方々の日常生活に役立つ情報や素敵なゲストをお迎えして、いろんなお話を伺いながら皆さんの生活のヒントをお届けしていきたいと思っております。放送は毎日2回、午後1時から夜9時から、毎週月曜日に新しい内容に更新しております。
午後9時からの放送はお仕事帰りの方にも聞いていただけるんじゃないかなと思いますよ。
武田と山口の時々役立ちラジオ、
ぜひお聞きください。